それぞれの合言葉第17話。皆さんおはようございます。社会福祉法人愛政会の木村義兼です。この番組は普段なかなか関わりが少ない福祉について、福祉の仕事について、私たち愛政会についてできる限りオープンに知っていただくことを目指す番組です。福祉の仕事について、また福祉の現場で働く方々にそれぞれの仕事やりがいなどをお聞きする中で、それぞれの愛の言葉、合言葉をご紹介していけたらと思っています。今回もよろしくお願いします。第17話の今日のテーマは、介護施設の食事はどういう食事ということをテーマにしていきたいと思います。今日は社会福祉法人愛政会の畠山文子さんと一緒に進めていきたいと思います。では文子さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、ケアホーム大湯で管理栄養士をしております畠山文子です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず単刀直入に、お聞きしますが、介護施設の食事っていうのはどういう食事を提供されていますか？
はい、介護施設だからといって何か特別な献立っていうことではなくて、自分たちがこう気を配っているっていうのは、旬の食材を取り入れること。
旬の食材、
はい、あと季節ごとの行事やイベントですね、ひな祭りとか七夕とか、お彼岸とか、そういうのにこう沿っていくこと、とあときりたんぽとか納豆汁のようにこう食べなじみのある郷土料理を盛り込んだ献立を作っています。
はい、ありがとうございます。はい、旬の食材っていうことなんですが、秋田県、鹿角市ということで、いろいろ旬のものっていうのも首都圏に比べると皆さんご家庭で食べてるんじゃないかなと思うんですけど、もう本当にお家みたいな感じで、山菜の時期だったら山菜だったりとか、そんな感じですか？
あ、そうですね。
なるほど。全体的にご家庭のものを、そのまま食べれるようなとか、あとそのままの暮らしを、愛政会では、介護施設として、サービスを提供しておりますが、食事もそれが結構、本当に普通に暮らすっていうことを食事でこう提供しているということなんですかね。はい、ありがとうございます。きりたんぽ、やっぱり発祥の地として皆さん食べたいっていうリクエストがあったりするんですか？
そうですね、出すと、もうかなりの割合で完食されていて、
そうなんですね。
やっぱりこういう季節来たんだなっていうような感じを受けてます。
やっぱり新米の時期っていうか、そういう時期に出すんですね。はい、ありがとうございます。利用者さんの状態によって、食事の、種類というか献立みたいなのは変えるものなんですか？
アレルギーとか、あと、苦手なものとかに対して の代替食というのも準備してますし、あと食事形態、食事のと形とか柔らかさとかを抱えて提供したりもしてます。
そうなんですね。それは入賞されるときに、例えばケアマネさんとかが、アンケートみたいなのを取って、ある程度その方 の食事のこうニーズっていうのを把握するような形になるんですか？
はい、そうですね。
でそれをもって、文子さんの方で、献立表を作っていくみたいな感じなんですかね？
そうですね。はい、
ちなみに献立っていうのは、どれぐらいの期間で用意していくんですか？1ヶ月単位なのか、それとも半年先までもある程度決まってるのかみたいなのっていうのは、
大体の全体的なのは1年間通してあるんですけども、まず確実に決めて発注に持っていくとなると1週間単位でやってます。
そうなんですね。はい、じゃあその1週間の単位の中ではちょっと変更したりとか、季節のものが入ってきたらそれをこう使ったりとかっていうような感じなんですね。
はい
はい、あと今施設の、食事を、お弁当にしてるっていうのも聞いたんですけど、ビオ弁っていう名前っていうのは聞いたんですけど、なんかそのことについて少し教えてもらってもいいですか？
特別なおかずが詰まっているというよりは、日常の自分たちが食べているおかずを詰めたお弁当になってます。
特別なんていうんですかね、豪華な みたいな感じではなくて、今でいうと例えばインスタ映えするようなお弁当というわけではなくて、はい、もう本当にあの普通 の,、はい、あのお食事をそのままお弁当にしたみたいな感じですか、
はい、そうですね。
ありがとうございます、はい、ということはあのこう毎日こう食べても飽きないというか、 ある意味こう健康でいられるようなお弁当。
そうですね、飽きは少ないと思いますし、はい、毎日違うので、まあ、今日は何が詰まってるかっていうのも楽しんでもらえるかもしれないです。
ありがとうございます、はい、そのお弁当自体はどこで買えるんですか？
ご注文いただければ、はい、どなたでも買えるんですが、ケアホーム大湯か、はい、花輪愛農の方に注文していただければ、はい、購入できます。
じゃあ基本前日までにその2つケアホーム大湯か花輪愛農に電話で連絡すれば、買えるっていうことですね。
はい、はい、1つとかだと前日でも大丈夫です、は
い、ありがとうございます。ちなみに例えば自治会活動とかでちょっと数が少しだけ多い場合なんかは注文っていうのは可能なんですか？
そういう時は、はい、2週間ほど前に、ご注文いただければご準備できます、はい。
あと例えば一人で暮らされているような方がいらっしゃったとして、例えば移動手段もなかなか難しいような方がいた場合っていうのは何かサービスとかってあるんですかね？
はい、こちらから配達することもできます。
ありがとうございます。栄養士さんという、職業をされている方で、まあ、いろんな施設とかあとは、いろんな場所で働いている方がいらっしゃると思うんですが、はい、今文子さんは福祉施設で働かれていて例えばやりがいだったりとかこう考えていることとかっていうのはもしあればちょっと教えていただけますか？
食べにくいと思っている方が、やっぱり口からこう食べて元気になっていくとか、そういう様子を見ているとやっぱり嬉しく思います、はい。
なるほど、はい。まあ、やっぱり食べることによってこう人間のこうエネルギーってやっぱり作られていると思いますので、はい、まあ、それをこう間近に見られるようなお仕事を今されているっていうことですかね。はい、はい、ありがとうございます。人がそれぞれの花を咲かせるために、最後にゲストの好きなお花をお聞きして、その花言葉と今の仕事を紡ぐ愛の言葉の架け橋、愛言葉をお聞きしています。文子さんのお好きなお花は何ですか？
梅の花です。あ、
梅のお花ですね、はい。梅のお花の花言葉は、忠実とか、忍耐、あと不屈の精神という言葉もあるようなんですが、今のお仕事とつながるところは何かありますか？
ちょっと花言葉とはちょっと違うかもしれないんですが、はい、こうまだ雪がある中にぽっと咲いてる梅が、はい、こうを見るとちょっとこう気持ちがあったかくなるのを感じたりするんですけれども、その毎日の食事の中で体調としてあんまり食べたくない時とか、はい、あとあまり好きではないようなメニューの時もあるんですが、はい、その時でも一口食べて、あ、美味しいなってこうほっとしてもらえたらいいなと思っています。
ありがとうございます。もう本当に普段のこう生活をこう支えるような部分っていうのがお食事だと思いますので、まあ、それは毎日こう作られている文子さんらしい言葉だなと思いました。ありがとうございます。今日も素晴らしいお話がたくさん聞けました。この番組では福祉の仕事や介護、子育てについて質問をお受けしております。愛生会についてもっと知りたい方は、秋田県愛生会、愛と共に生きる会で愛生会で検索してみてください。今日も皆さんにとって愛があふれる一日になりますように。